皆さんこんにちは。K です。FX ワールドニュース第5回目になりました。今回もですね、バケット先生を交えてですね、皆さんに情報をお伝えしてさせていただければと思います。では、バケット先生、よろしくお願いします。
こんにちは、バケットです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう12月に入ったと思うんですけども、
はい。
こちらの様子、フランスの様子っていかがですか？
そうですね。まあ日本もそうですけど、やっぱり年末っていう、こう、そわそわした感じは、こちらも一緒で。で、なおかつ、やっぱりヨーロッパは、日本でいうお正月がクリスマスになるんで、
あ、
もうこ
そう
の
なんです
時期
か。
から、そうですね、結構もうクリスマス、なんていうんです、マーケットって言われてる、まあ、ある意味、なんかお正月みたいな感じの、屋台というか、そういうのが街のあちこちに出て、まあ、特にフランスのパリだと、まあ、シャンゼリゼの、こう、クリスマスのイルミネーションとか、すごく有名なんですけど、まあ、そんな感じで、こう、なんかもう、なんていうんですかね、皆さん、こう、まあ、年の瀬というか、そう、もう本当に年末に向けて、あんまりこう、マーケットっていうよりは、もうなんかそういう、休みモードというか、そういう感じの雰囲気になってきてますね。
あれですよね。11月の後半から、まあ、アメリカですと、そのサンクスギビングがあって、その翌日からブラックフライデーみたいなのが騒がれていてですね、日本でもなんかちょぼちょぼ最近やってる会社も出てきたんですけども、ヨーロッパはそういった年末商戦みたいなのっていうのはあるんですか？
ヨーロッパもですね、基本的に年末は、やっぱりセールとか、そういうなんか年の瀬ものがあるんですけど、今までは、あんまりその、サンクスギビングって言われてる、ああいったブラックフライデーみたいなものっていうのは、やってなかったんですけど、ここ1、2年ですね、こちらでも、非常にそういうものを、なんかそういうマスコミ系のところでも騒ぎ出して、街でもまあ大きなデパートだったりとか、まあ、ある意味商店みたいなところも、結構そういうブラックフライデーっていうものを意識してですね、まあそういうセールをやったりとか、あと基本的にはヨーロッパって、まあ日曜日はやってないっていうのが、まあ普通。
ああ、そうなんですね。
で、そうですね。日曜日っていうのは本当にマルシェって言われてる、まあマーケットっていうかその、市場ですね。市場で、野菜とか、そういう、まあ、生鮮食料品とかを売ってるお店が出るぐらいで、普通のお店は、まあ、普通にやってないっていうのが通例なんですけども、今回、そういうブラックフライデーとかですね、そういうもので、結構土日もお店がやっていたりとか、ある意味、なんていうんですかね、ヨーロッパらしくない感じの雰囲気が、まあ、そうですね、アメリカとか、日本みたいな感じで、あまりなんかこう、曜日に関わらずにお店をやってるっていうのはなんかすごく不思議な感じですね。
確かにそうです。あ、そうなんですね。じゃあ、日本みたいな形で、じゃあ、本当にこの1、2年でそういう、なんか、ブラックフライデーみたいな、なんか根付きつつあるっていうような形なんですね。
そうですね。なので、やっぱり日本も今、ハロウィンとか、まあ、つい何年か前までは全然騒いでなかったものが、こう、騒ぎ出して、一大イベントになってると思うんですけど、ブラックフライデーも多分ここ2、3年で定着すれば結構大きなイベントになるのかなと思ってますね。
なるほど。ありがとうございます。そうですね。で、日本ですと、まあ、本当に師走からですね、まあ、いろいろ株もなんか、例年ですと上がっていってみたいな、そういう流れがあると思うんですけども、ヨーロッパの市場っていうのは、まあ、多分クリスマスは当然もう飽きない、なくなっていくと思うんですけども、その直前っていうのはどういった状況なんでしょうか。
そうですね。もうヨーロッパ、アメリカもそうだと思うんですけど、もうそのサンクスギビングのあたりから、もうクリスマスの、まあ、休みというか、ある程度もうそういうふうな、長い休みのモードに入ってくるっていうのが、まあ、通例になるんで、まあ、こちらでもそうなんですけど、まあ、クリスマスウィークっていう、まあ、そこの部分、もう前後ですね。もう今から結構もう流動性というか、どんどんこうマーケット参加者っていう人たちが、休みに入っていくんで、ある意味日本だとまだ今だと全然まだ 普通にやってると思うんですけど、こちらでは、そうですね、だんだんその大口の、まあ、なんだろう、大手のところが、どんどんこう休みに入っていくんで、クリスマスに向けてですね、非常に流動性が薄くなってくるっていう、多分そういう毎年恒例の感じになってくると思いますね。
なるほど。フランス自体の景気とかっていうのはどうなんですか？今まあ本当に世界同時株高みたいなのを騒がれてると思うんですけども、ヨーロッパも当然景気は今いいっていう認識なんでしょうか？
実は日本と一緒のなんか僕のイメージでは、
はい。
出まして、日本も株はすごい株高で、
はい。
景気がいいって言われてるじゃないですか。
はい。
で実際に、雇用もですね、もう本当に求人倍率はもう 1.5 とか、そのぐらいでもう、すごく景気はいいんですけど、実際の、皆さんの懐具合とか、
はい。
雰囲気からいくと、本当にどうなのっていうのが多分実情だと思うんですけど、
なるほど。
まあもう一緒で、
はい。
景気はすごく、まあ、ドイツもそうですし、
はい。
いつもそうなんですけども、今、株高で、高値更新とかして、
はい。
フランスも、まあ、それの流れにはついていって、景気はいいって言われてるんですけど、
はい。
実際、まあ、生活していて、そこまで景気がいいかって言われると、どうかなっていうのは正直感じてますね。
なるほど。まあ、じゃあ、実感なき、景気拡大みたいなのが、まあ、全世界的に起きてるってことなんですね。
そうですね。なので、本当にそのマーケットの見た目の底のところだけで、実際の景気と本当にそこがリンクしてるのかっていうところは結構どうなのかなっていうのは、今実際すごく感じますね。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
で、まあ、私も前回までいろいろ、まあ、バゲット先生のディーラーとしての実績とですね、まあ実際にその業者の中でどういう仕事をされてたかっていうのをですね、詳しくお話を伺っていてですね、で、ちょっとたまたまバゲット先生が実際に取引しているところも見させていただいたんですけども、
はい、
なんかもう、すごい成績を出されていてですね、まあ本当に1ヶ月で、まあ 30% ぐらいの利益を出されているところをちょっと見させていただいてですね、やっぱりすごいなと思ったんですけども、実際にまあ、当然ディーラーとしてやられるっていったところと、まあ、個人でやられるのって違うと思うので、なんか、そこのところで個人としてですね、個人のトレーダーとしてバケット先生が取引する、まあ、手法みたいなのをですね、詳しく教えていただければなと思いますので、ちょっと次回そこのところを含めてお話しさせていただければと思います。では、
はい、
お時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。